健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部診療放射線技師平松正樹先生。
おはようございます。慈恵大第三病院放射線部診療放射線技師の平松正樹です。よろしくお願いいたします。
もう一方、大下隆先生。
はい、おはようございます。慈恵大第三病院の診療放射線技師大下隆と申します。よろしくお願いいたします。
先週に引き続きましてお話をお聞きしたいのですが、放射線部ちょっと先週は難しい医療被曝低減施設ということでお話をお聞きしました。今日はまたもう一つ難しいお話になると思いますが、認定専門技師っていうことについてテーマでお聞きしたいんですけど、平松先生、この認定専門技師っていうのはどういうことですか？
はい、昨今ですね、やはり医療の中でもですね、高度化専門化っていうのが進んでるんですね。ですから、まあ我々の仕事の中でもそれに専門的に特化した技術技能を身につけたものを認定しましょうというふうな風潮になっています。でそれで認定専門技師っていう制度が生まれてきたわけですけども、まあ、これは国家試験ではなくてですね、各学会が認定していたりっていう、そういうものなんですけども、例えばですね、マンモグラフィーを取るための検診マンモグラフィー、マンモグラフィー撮影診療放射線技師っていうのがいたりですね、超音波検査を専門に業務します超音波検査士、あるいは放射線治療を専門に扱います治療専門技師、あるいはですね、核医学検査アイソトープ検査を専門にする核医学専門技師、これはもちろんあと MR あるいは CT も同じように専門技師がいますし、血管撮影や IVR っていいまして、血管内の中をカテーテルを入れて治療する、うん、そういった治療のための専門技師というのもいます。と、まあ、最近ではあと救急医療です、救急撮影技師とかですね、あと胃がんや肺がんの認定医師、もう様々な認定、専門技師が今生まれてきています。
例えばそのこの分野については何でも聞いてくださいという専門、
そうですね、
一つ一つが専門、はい、深く
そうです、ね、
知識を掘り下げた方が認定されるわけですね、
はい、そうですね。我々診療放射線技師っていう免許は一つなんですよ、うん、ですから診療放射線技師であれば今お話した内容の仕事は全てできるんですね、うん、法律上は、
はい、
しかしながら、まあ、それにに特化して専門性を持っているかっていうと、またそれは別の話になってしまう、うん、っていう意味で、まあ、誰がどういう専門技師を持っていればその人はどういう治療に、治療や検査に得意分野を持っているかっていうのもよくわかると思うんで、これは病院にかかられるときにこういった専門技師がいるかどうかっていうのも病院を選ぶ指標の一つにはなるかと思います、うん、
ただし、はい、患者の方からすると分かんないですよね。
分かんないですね。
どうしたらいいんですか？
いや、これからそういったアピールが必要になってくるんだと思うんですね、うん、まだこれは認定自体が始まってそれほど歴史の古いものではございませんので、うん、まあ、今後患者さんにも分かりやすいような掲示の方法であったりコマーシャルになってくるんではないかなと思います、
うん、それはどの専門を選ぶかというのは、はい、どなたがお決めなんですか？
それはもうみんな個人ですね。
個人ですか？
個人ということは患者の方ですか？
いやごめんなさい、放射線技師が自分の、はい、スキルをアップしていく中で自分でこの専門技師を取ってみようとか、この専門技師を受けてみようとかっていうことで、うん、
なるほど、
取っていくんですね。ですからライセンスをいくつも持っている技師もいますね、やはり、うん、はい。
そうしますと、そのいくつもライセンスを持っていると、その技師さんはとてもいろんな意味で有利なんですね。
まあ、有利っていうか、いろんな仕事を安心して任せられる、そういうことですね、うん、
ちなみに大下先生は、
はい、私は今出た医療系のもの、認定は持っていないんですけれども、
はい、
それ以外の部分で管理系の資格はいくつか持っております、う
ん、管理系全然よくわからないんですけど、
確かに分かりづらいんですけれども、
はい、
放射線関係の仕事、例えば私たちの診療放射線技師、 これは厚生労働省管轄の免許なんですけれども、はい、放射線というのは厚生労働省だけではなく文部科学省系のものもあるのです。なので例えば放射線治療に使っているリニアックという機械は出てくる放射線のエネルギーが高いので、これは文部科学省管轄のものでもあるのです。でその文部科学省管轄のものの必要な第一種放射線取扱主任者というのを私は持っていまして、あとは放射線の環境管理、放射性物質が正しく環境に漏れない使われているか、そういうのを環境管理をするのに必要な作業環境測定士という資格が、それには必要になってきます。また働いている人たちの、管理をするために衛生工学衛生管理者という資格がありますけども、私はそちら系の方をメインに持っております。はい、
平松先生、今お話聞いてると、はい、なんかすごくこういっぱいあってですね、逆に我々患者の方はどうしたらいいのか分かんないですよね。そうすると、はい、この慈恵第三病院の方は、でも先生がこうちゃんといると、その先生方に合った形でこう患者さんとうまくマッチングをしていただけるわけですか。
そうですね、やはり専門技師を持っているものをそのモダリティにつけるっていうのは基本ですので、
うん、
やはり自分がやりたい仕事の資格をやっぱみんな取るんですよね、
はい、
でやっぱり好きな部門っていうのはやはり一生懸命勉強しますので、うん、詳しくもなりますし、非常に新しい知識あるいは高度な知識も身についてきますので、我々のスキルアップっていう意味でも非常に有効な手段だと思います、この認定士、うん、技師っていうのは。
患者さんは何も心配しないで考えないでただ見ていただければいいだけなんですよね、
は
い、
それほど心配する必要はないと思います。もちろんこのような資格を持っていなくてもですね、うん、十分実務では問題ない心配ないって方々もたくさんいらっしゃいますけども、うんうん、視覚的に見えるものっていう、ね、風潮にありますので、やっぱりこういう資格を持っているっていうことが一つのその人の何でしょう、スキルの証であると、だようなそういうような使い方がされていると思いますね。
もともと放射線の取り扱う放射線技師の方というのは、はい、国家試験を通らなければいけない、はい、ということなんですが、はい、そのあたりを説明していただけますか。
これはですね、放射線技師になるための養成期間を卒業しないと受験資格がないんですね、うん、ですから高校を卒業した後3年生の専門学校あるいは短期大学あるいは4年生の大学を卒業して、国家試験の受験資格が得られるんですけども、普通の大学ではなくてやはり放射線技師になるための学校あるいは学科を卒業しないと受験資格がないんですよ。
あ、ですか。
はい、で、まあ、3年生4年生の学校を卒業した後に国家試験を受けて、合格すれば心理放射線技師と。
科目の一覧表っていうのを見たことあるんですが、はい、もう見てるだけで難しそうなんですけども、はい、あれを3年間以上3年4年勉強して試験を受けるわけですけれども、はいはい、大変ですよね。
大変ですね、まあ、僕らの頃はそれほど難しくなかったんじゃないかなと思うんですけども、
だんだん難しくなってきた、
はい、もう
というか複雑になってきたんですよね。
そうですね、今200問試験があるんですね、国家試験に。そのうち、6割以上の正解とあるいは1科目でも0点があるともう合格にはならないということで、去年度ですね、まあ、今年は国家試験終わって発表があったばっかりなんですけども、今年の合格率はまだちょっと私知らないんですけども、去年は 66% ぐらいしか受かってないですね、まあ、ちょっと最近は少し難しくなってきてるのかな。
国家試験を受けられて、はい、一番多いのは病院に勤務されることですか。
そうですね、
病院とか医院とか。
はい、そうです。
そうしますと全員が就職できるとは限りませんよね、病院にね。
そうですね、いやでもですね、やっぱり、うん、今需要と供給の関係から言うと、まだ売り手市場なんですね、放射線技師は。ですから、まあ、場所っていうか施設を選ばなければ、うん、個人病院さんも含めて、うん、大体就職は可能かと思います。
あ、そうですか。
はい、
そうしますとその病院以外を最初から選ぶ方もいらっしゃるんですか。
いますよ、医療機器のメーカーさんに就職する方。
メーカーさん、
はい、医療機器今高額ですってお話ししたと思うんですけども、うんうん、まあ、何億っていう機械を売るわけですから、うん、やはり非常に専門的に知識も豊富な人が売りに来た方が売れるわけじゃないですか、
うん、
何も知らない素人さんがこれ買ってくださいってくるのと、
国家試験を取った方の方が信頼感がやはりあるんですね、は
い
は
い、あと専門的なお話もできますし、
あ、そうですね、はい、あ、そのためにそのメーカーはそういう方を採用するんですね、は
い
は
い、今お医者さんになるっていう方と、はい、こういう放射線 の、はい、機器を使った形の、はい、コーメディカルって言うんですか、
はい、コメディカルです、
コメディカルですか、はい、そういう二通りに分かれてきてますけれど、はい、世の中、はい、そのコメディカル関係の人もどんどん増えてきてますよね、
そうですね、
方向性という、そうですね、死亡する人が、
はいはい、やっぱり医療の分野っていうのはこれから伸びる分野だって皆さん思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですね、うん、でやっぱり医学部はですね学校にかかる費用も高いですし、うん、なかなかね経済的にもっていうことであるとやはり看護職かあるいはコメディカル、うん、そういった医療職、医療技術職っていうところに、うん、まあ、目が向くんじゃないかなとは思いますけども、
世の中の、ね、お母様、息子さんやお嬢さんをお持ちのお母様方は、はい、ぜひその分野に自分のお子様を住ませたいという方いらっしゃるかもしれませんが、はい、何かアドバイスとしてはありますか、
そうですね、やっぱり我々の診療放射線技師になるためにはですね、やっぱり理科系の科目が多いんですね、うん、ですから、うん、まあ、文科系であれば理科系に変更した方がいいですね。
最近は女性も多いですか。
いや、女性多いですね。
あ、そうですか、
はい、女性今優秀ですからね。
そうですか、
はい、
ちなみに大下、はい、先生、
はい、
大下先生が、はい、放射線技師として心がけていらっしゃることは何ですか。
心がけていること、難しい言葉は使わない、
はい、
でなるべくゆっくり話して、
はい、
丁寧な説明を心がけております。
平間先生はいかがですか、は
い、いや僕も同じですね。丁寧な説明、専門用語はなるべく使わずにですね、うん、分かりやすい説明を心がけています、うん、あとは笑顔ですね。
あ、なるほど、
はい、笑顔で安心していただく、
まあね、まあ、平松先生も優しそうですから、
いやいやいや、僕の笑顔でねどれだけ安心していただけるか分かんないんですけども、まあ、なるべく怖い顔をしないでね笑顔で接するように心がけています、
うん、はい、ありがとうございました、今日は認定専門技師などについてお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068、 E メールmail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしております。
はい、ここで慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子活性システムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは放射線部平松正樹先生、大下隆先生でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学第三病院の提供でお送りしました。